さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、今回は CP プラス、特別配信ということでお送りします、はい。私スノーと
半助です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした、
はい。
ということで、はい、今日初日にスノーさんと2人で、CP プラスの方行きまして、
はい、行きました。
まあ何時間か前に通常版が配信されていると思うんですが、
はい、
でその中で、来週ゆっくりみたいなことを話をしているんですが、はい、まあ今回はちょっと短めではありますが、速報版ということでちょっと撮ってみようかということで収録を始めております。
はい、
まあ何回目になるんですかね。3回目ぐらいになるんですかね。できていますが、今年も無事初日プレミアタイムから入ることができまして、はい、行ってまいりました。で、会場の方で速報値ということで、はい、来場者数発表になっておりました。11,483 名と、
はい、
速報値なので、後ほどちゃんと集計されて多少前後があるのかもしれないですが、はい、まあでも1万人を超える来場者ということで、
会場広いので、
うん、
そんな1万人ぎっしりって感じはまだしなかったけど、それでも午後はガンガン混んできてましたね、
うん。そうですね、やっぱプレミアタイム過ぎると一気に、っていうかもう入るとき入場の行列できてましたもんね。
できてましたね。
だから週末とかだと結構大変なんじゃないかなっていう。
ああ、いや大変でしょうね、やっぱり、ね、容器取れないのところも出てくるんじゃないでしょうか。
木曜日でこれだもんね、うん。土日とか行ったらどんなになるんだろうっていう感じがしますが、
怖いです。
まあでも行かれる方もいらっしゃるんじゃないかということで、はい、まあ私たちが見てきた中でのあれなんで、
はい、
まあごく一部ですが、こんなところが面白かったというようなお話をご紹介できればということですが、はい、まあまずはそのプレミアタイム有効に使って混みそうな大手から入ろうかと、
はい、
ということで行ってきたわけですが、
はい、
まず行ったのが、まあ、私たちキャノンユーザーですので、
はい、
まあ、とりあえずキャノンまず行こうということで行ってきましたが、
はい、
キャノンまず見たのが
6D、はい、
この番組でも紹介しましたけど Wi-Fi のね、スマートフォン、まあはい、iPhone とか Android 端末とか、と連携してこうリリースシャッター切れるぞというような、
はい、そうですね、
機能があるので、そのデモを、
はい、もうやってます、
やってくれるので、
はい、
気になることぜひ、
そうですね、
6D の置いてあるところでその Wi-Fi のデモを見せてくださいって、はい、言えば見せてくれると思います。はい、
そうですね、
ただ若干分かったね
まあまだ慣れてなかった、
慣れてないっていうのもあるし
皆さんが行く頃にはだいぶ使いこなせるんじゃない
これはね、まあ、来通常版で、
はい、
もう一度ちゃんとしっかり話しようかなとは思ってはいますが、
はい、なんかね、ああすいません、
ちょっとデジャブな感じがしました、ね、
そうですね、今日ね、GPS も試せるんですねって言ったんですけど、
うん、
これは、その場所的な問題というか、
まあ、って言っても記録されるだけのことでしょ、
うん、まあそうなんですけどね、でも実際覚えてるの見たものないんであ のデモ機、僕が見た銀座のデモ機でも、
うん、
GPS 入ってなくて、
うん、ああそうなんだ、
うん、出るはずなんですけどねとか言いながら、
え、そうなの、
うん、あので、銀座にあったデモ機は、
うん、
まだその GPS の機能はついてなかったんです。
へー、って言ったって、だって
まあ、
JPEG のファイルに書き込まれるだけの。
書き込まれるっていうか、でもあそこに出ますって言ってましたけど。
表示されるの？
あの、地図じゃないけど、緯度、経度が表示される。
表示されるの？
はずですみたいなことを言ってたんですよ。違うのかな。それちょっと知りたかったんです。
そうなんだ。まあまあ、ちょっとそんな。
はい。まあ、実際どうなのかよくわかんないです。
なんか ファイルに記録されるだけなのかと思ってた。
ああ。
もうちょっとそこら辺は確認はできてませんが。
はい。
まあ、Wi-Fi の方はね、一応一通りは、シャッター切るところと、カメラ内の画像を、その端末側で見ることができるみたいなね、
はい、
ことがデモでできますので、ぜひ、はい、iPod Touch で写真を撮ってみてくださいということでございますが、まあ、ちょっとこれ詳しくいろいろとね、
はい、
突っ込みどころ満載というか、ちょっと私は残念だったことがいくつかあったので、来週の配信の時にはお話できるんじゃないかなと思いますが、はい、あとキャノンで気になったやっぱあれですね、小関さんが紹介してくれてた、
はいはい、
N、パワーショット N、
はい、
よかったですね、
うん、まあ非常にちっちゃくて、
うん、
あのまあ楽しそうな
感じ、楽しそうな感じだったね、
はい、
俺はちょっと気になったな、これちょっといいかもとはちょっと思っちゃいましたけど、
あのあれだけ小さいっていうのは非常に、
うん、
まあ、小さいだけじゃなくて防衛も結構効くし、
うんうん、
なんて言うんでしょう、デジタルズームなんだけど、うん、あんまりこう画質が悪くならないとか、
ああ、なんか説明されてましたね、
はい、ちょっとそこら辺はあのモニターの画面なんですけどいっぱい撮ってきたの、
うんうん、
はい、あのブログに載せられるかなとは思います、
はい、
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 あ、いいですよ、あの先に進みましょうか、
いやいや、ああそうですね、
一つ気になってたパワーショットの一番安いやつで、
うん、
炭酸の電池が使えるやつ
が、はいはいはい、
こっそりとありまして、
うんうん、
あの言えばあそこにありますって言って、あのカウンターの端っこに1台だけこっそり置いてあるんですけど、
そうだった、
はい、なんかでも僕としてはそのファインダーが、光学ファインダーが復活しただと思うんですよ、あれ多分ね、パワーショットシリーズ
残ってるっていうよりも、まあ、なくなっちゃって、
うん、そうですね、あの一番いいやつはずっと光学ファインダーついてるんですけど、
うんうん、
一回なくなっちゃって復活したっていうのにはちょっと意味があるなと、
うん、
はい、
うん、
でもし光学ファインダーフェチの人は、
うん、
まあ大したことないんですけど、ちゃんとズームで、あの、光学ファインダーもズームしてくれるので、光学ファインダー好きな人はちょっと見てみて。
光学ファインダーでズームしたらそれでズームになるの？
あ、なりますよ。
へ
ぇ、あの、やっぱり視野率相当違うんですけど、
うんうんうん、
それでもなるので、
へぇ、それ見てみればよかった。
ああ、
ただの素通しなのかと思
って。いや、そんな、それだと使いにくいので。
そうだよね。
ちゃんと、はい。
うん。
ということですね。
まあ、キャノン
は、はい。あと僕はキャノンの、その、プリンターの、
プリンターか。
トライアウトとかもやってきたので、
はいはいはい、はい。
まあ、あの、次回ちょっと詳しく。
はい。
あ、でも、あ、そうだ。これは CPS のサービス、プロフェッショナルサービスだけの話なんで。
うん、
はい、一般の方は残念ながら見れませんが、
うん、
はい、
はい、で、次に行ったのがニコン、はい、
ニコンですね、
うん、まあ、はい、でもここはあ、でもあれか、800、
はい、
800のデモ、
はい、デモは
で、自分のメディアを挿して撮影できると、
そうですね、あの各メーカー、こうカメラメーカーはそういう風にやってましたね、
うん、あ、キャノンもやってたの？
キャノンも多分やってたと思います、
そうなんだ、うん、
あの裏の方に体験コーナーあって、
うん、ああ、そっか、
午後はもうこう最後尾ここってやってましたし、
あ、
なんだっけな、鉄道模型のジオラマが作ってあってそこで撮る、
俺じゃあそこ全然見れてないかな。鉄道模型があったの知らないな。
はい、ああ、こっそりありました
。そうなんだ。
はい、
で、まあ、ニコンの方では800に CF カードさして、
はい。そうですね。800と、あ、なんだっけ。あの、高感度の方は。
600?600? でしたっけ。
はい。600だったかな。はい、そっちは SD カード、
SD なので
私たちは
そう、SD もね、1D に挿しとけばよかったとか思いながら、はい、ちょっと今回。い
や、ですから、あ、そうですね、あの、これから行く人は、
うん、
両方の、あの、
そうですね。SD カード、CF カードはご持参されると、はい、ちょっといろんなところで。
自分の、あの、まあ、カメラに入ってるのじゃなくて、こうポケットにでも。
うん。
そっちの方
が、
うん、
そっちの方が良さそうですね。
いいですね。うん、
まあ、これ、この後、あれですけど、ハッセルのところでね、
はいはい、
撮影したけど、なんかフォーマットしなくちゃいけないっていう表示が出て、どうのこうのみたいな、なんか、進行されてる方が言ってて、結局、その、自前で撮れなかった方もいらっしゃったので、もう、その場でフォーマットしちゃってもいいような感じで、自分のカメラに持ってかれる方は、それとは別に予備の CF カードなんか持ってかれると、
はい、
いろんなところで、自分のメディアを挿して撮影できるみたいですので、そういった形にされるといいんじゃないかなと思います。はい、で、ニコンではその800撮影して、まだちょっと僕ね、帰ってきたばっかりで、データはちゃんと 見れてないんですが。
はい、僕、見たんですけど、
うん、
手ぶれしてました。なんで手ぶれするんだろうっていう感じで。
あ、そうなんだ。
結構、速いシャッタースピードで撮っていくのも、なんか手ぶれっていうかなっていうか、
うん。
うん、あまり攻めに伝えてみる。まあ、怖いですね。
なるほど。まあ、それを知って、
はい。
あとあれか。ニコン1シリーズを、ね、
そうですね。これは、新しいレンズが、ついている、高倍率の10-100っていうのが、
ついてますね。
はい、ついているのが、
うん、
ちょっと、これだけ高倍率だと、1本でいいじゃん
っていう感じのレンズでしたね。
そうなんですよ。
ただちょっとね、サイズがでかいなっていうのがやっぱどうしても、ね、
あの
機動性が、まあ本当にあの1本で済んじゃいそうな感じはあってよかったんですけど、やっぱりそのレンズ自体の長さがちょっとね。
まあそうなんですけどね。でもほとんどの人はこっち買うから。
まあでもそうかもしれないですね。あれ1本で済んじゃう。
まあうちの息子が買った時はダブルゼムキットを買ったんですけれども。
あ、はいはいはい。
やっぱり取り替えるのって結構大変。
うん。まあそんなのも見れますので、ニコンの方も寄っていただけるといいかなと。で、その後、ちょっと駆け足で行きますけど、ニコンの後どこ行ったんだっけ？
一応ペンタックスの、前は素通りして。
ペンタックスは素通り
して。すいません。富士フィルムに行って、
うん。
長蛇の列を見て帰ってきたんです
よ。ああ、そうだ、富士フィルムね、やっぱり、ね、小月さんも言ってましたけど。
はい、X100 と X20 ですね。
プレミアのタイムであんだけ人も並んでんだもんね。
うん。
すごい人気でしたね、やっぱりね。
そうですね。まあ、今帰ってきてカタログチラチラと見てたら、
うん、
すごいファインダー、光学ファインダーの中の表示とかもかなり凝っているみたいで。
ほうほう。
そこで撮影情報を、まあ、一眼レフみたいにいろいろ確認しながら、っていうことなので、ちょっとこの光学ファインダー見たかったな、
今
さら思いました。値段もそこそこ高いんでしょうけどね。
で、次、
パムロン行ったのか。エプソン。
あ、エプソンか。
チラッと行って、エプソンおとなしめでしたね。
でしたね。
展示としては。
うん。
まあ、去年は、なんだっけ、PX7、5が去年出て、今年7も、今年7が出たんだっけ。
いや、わかんないよ。
去年5だったような、去年は5で、
うん、
5V でガンガンこうしてた感じがしたんですけど、
うん、
7V が出たんですが、7V 割とおとなしめに、
うん、
でしたね。
うん、
まあ、展示そのものは、
うん。
ちゃんとしっかり説明はしてくれているんですけれども、うん、あんまりそんな台数いっぱいあるわけでもないし、
うん、まあちょっと控えめな感じ。
そう、まあ F1 のマシンがドカンって
そっちにこう、コンパニオンの人が来た時は人だかりできてましたけどね。
そうです、うん、そういう、あの、なんだっけ、エプソンだから中島選手ですね。
中島、うん、選手の。
はい、中島選手って言っても、サトルさんじゃない方ですよね。
息子さんの、
ね、息子さんの方なんですね。うん、はい、のマシンがドーンと置いてありました、ね。うん、まあ、そういう意味では派手ちゃう。あとは、ネズメーカーですね。タムロン。
タムロン行きまして、タムロンでは、レンズつけさせてくれるんですよね。
そうですね。
まあ、他もそうなんですけど。はい、なので、気になるレンズある方は、
はい、
ご自身の普段使われているカメラ持ってって、
そうですね。
はい、実際つけて、試してみて、はい、撮影したらその撮影した分持って帰れるんでね、このレンズで撮ってみた画像を家に帰って確認できるっていうことができるので、はい、今回私は90のマクロと、
はい、808B とかいう
高倍率ズーム
の
やつをちょっと角、
はい、
さんのセブンにつけさせてもらって、はい、試してきましたが、やっぱでもあれですよね、気になるレンズ実際自分のにつけて撮って持って帰ってきてその画像を見れるとか、うん、あとはその使用感みたいなのが試せるのはやっぱりいいですよね、
うん、そうですね、
まあ、量販店でもやろうと思えば頼めばできるのかもしれないですけど、うん、でもああいうところでやっちゃった方が結構量販店より気軽でいいかもっていう感じしましたね、
う
ん、意外と空いてたよね。
まあでもあれプレミアムタイムなんで、
あ、まだプレミアムの時だったっけ、あれ混むのかな、
いや、うん、そこそこ混むんじゃないですかね。
でもあっちの表側の方に人がいっぱいいて、あっちのレンズ貸し出す方はあんまりいなかったよね。
いなかったですね、
うん、だから意外と狙い目かもしれないので、
はい、
キヤノン、ニコン、まあ、一通り揃えてるでしょうから、
はい、
あり
ましたね、
ちょっとこう購入考えてる方とかはは
い、
ご自身のカメラ持ってかれるといいかと思います、
はい、
で同じようにシグマの方も行きましたが、はい、シグマの方でも同じように実際つけさせてもらって、
はい、そうですね、うん、あのあそこか後で考えあの気がついたんですけど、
うん、
ブースによって明るさが随分違うんですよね。
ああ、このタムロンのところとシグマのところね。
で、あの他にもあのプロ向け動画コーナーとかあったんですけど、
ああ、暗かったですね。
そこ暗いんですよ。結局あの天井の照明はすごいそんなに明るくないので、
うん、
自前のところで照明セットしてるところは明るいんだけど、
うんうんうん、
あんましやってないところはすごい薄暗い。
そんな感じでしたね。
はい。
うん、そこら辺がねちょっとこう比較するのに差が出ちゃうかもしれないので、
ね、
そこら辺ちょっと注意して使ってみるといいんじゃないかなという感じがします、
はい、
あと細かいところ、はい、まあ、ここら辺でプレミアムタイム終わっちゃった感じですよね。終わっちゃってますね。で、まあ、ちょっと食事をとって、はい、そこから後半戦、
はい、
スノーさんちょっと先行してもらって、先ほど今話に出ました、プロ向け動画のとこ、
はい、
ここら辺はどうなんでしょう、まあ、一般の人は。
ちょっと、プロ、動画をやっていない人間が言っても何のことやる
かっていう感じかな。俺もちょっとチンプンカンプだったな。
はい、そうですね。また機材の、まあそういう、プロ向けなんで、
うん、
なんか個人的に買うっていうような
感じじゃないもんね。
ないので、うん、今一つ興味が、あれでしたけどね、
うん。なので本当にここは興味のある方は行かれてもいいかもしれないですけど、
う
ん、まあ限られた時間で見るってなると、まあ飛ばしてもいいのかなっていう。
まあいろいろ、まあちょっとでもかじってればいろいろ聞きたいことはいっぱいあると思うんですけど、
うん、
全然かじったことがない。っ
ていうか動画に対してなんか、なければ、まあどうなんだろう。まあ見てもいいんだろうけど、うん、なんか時間もったいないような気もしなくもないですけど。
まあ、まあそうですね。
うん。
うん、なんかでもな、なんか撮影のヒントにはなりそうな感じはしたんですけど、
うん、
いろいろ細かく突っ込んでいくとね。
あ、
はい、で、あとあのやっぱりインクジェットメディアの方ですね、紙
はいはいはい、
がすごく多く感じたのと、うん、あとはあの、やっぱりまあこの間番組でも言ったけど、カラーマネージメント、
はいはいはい、
とあとディスプレイっていう、うん、この3つをなんとか融合させようという動きが各、うん、そのまあディスプレイならディスプレイ、
うん、
インクジェットメディアならインクジェットメディア、うん、カラーマネジメントならカラーマネジメントで、うん、もうそこだけの話じゃなくて全部がこの紙だとこうですとか、うん、まあそこのブースで一揃いなんか一つつながりになってる感じがしたのがちょっと進化してるなと。
ほうほうほう。
まあ紙、なんだろう、ディスプレイのとこでも紙までなんかこんな感じですっていう展示とか、紙のところはあの画像処理はこんな感じですっていうデモをやってましたし、あとやっぱり映像とかも、まあディスプレイメーカー映像七尾かぐらいしかな出てなかったんですけど、すごい人だかりでしたね、セミナーとかや
る。
やっぱりそれだけみんな色をどうしたらいいのかよくわかんないっていう人が多いんだなって、
うんうん、あとその何でしたっけ、 X ライトとか比較的、あの手の届きやすいところに、
あ、そうですね、
即色機って言えばいいんですか、
はいはい、
そういったものが出てくるんで、うん、結構あれなのかな、
まあ、ディスプレイプロファイルの作るやつですね、
うん、手出しやすくなったというか、そこに手をつけていこうっていう人が増えてくるんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね、
うん、
まあ、あのすごく細かくセミナーもやっているので、
うん、
あの見て、
そうですね、時間がある方は見られるといいかもしれないですね、
ちょっと会場はちっちゃいのあれなんですけど、
うん、まあ、どうしてもね、10名20名ぐらいの席でっていうブースが多いですからね、
はい、
うん、
周りがあの交通渋滞になるくらいの人ばかりでした、
結構いましたね、あと面白かったとこで言うと、なんだろうな、
うん、まあ、僕はあのコンポーネンツ&デバイスプラザっていうところの、要するにビジネス、
うん、
あのさ、もう、こうなんていう、作る方というか、
はいはい、
工業的な方ですね、
うん、
のパーツ屋さんのところで出てた、うん、まあ、魚眼レンズメーカーっていうのが一つあって、
うん、
あれはなんだ、どこだ、フィットっていう会社ですね、有限会社フィットという会社、
うん、
とが、魚眼レンズとか作ってるんですけど、
うん、
ここの、あの、これはカタログをもらわないと分かんなかったんですけどね、
うん、
たまたまカタログもらったじゃないですか。
はいはい。
そしたら、なんか、そこの社長さんの言葉が書いてありまして、
う
ん、私たちは高級品は作りません。
うん、
そういうものは、大メーカーが作るから、
うん、
そんなところに行ってもしょうがないと。
うん、
で、なんて言うんでしょうね。こう、カスタマイズされたものを作るっていう、まあそういう職人が私たちですっていうようなことを書いてある会社でですね、
うんうん。
で、魚眼レンズのところにね、なんか詩みたいのが書いてあるんですよ。ポエムみたいのが。この間、その見た。で、これ読んでちょっと感動しちゃったんですけど、世の中は広い。この広い世の中で狭い視野で進めば行き詰まるとか言ってこう書いてある、
う
ん、それは双眼鏡を覗きながら歩行するようなものであるとか始まって、
うん、
最後の方にこう魚眼をねどんどんどんどん大きくしていっても、
うん、
まあ180度までですね、
うんうん、
でも本当は360度見渡さなければいけないのではないだろうかと、
うん、
世の中を、
うん
で、というようなことを書いてあります。で、こう、結局、狭い視野で社会が、こう、進んでいくと、
うん、
もう戦争が起きますみたいなことが書いてあって、
うん、
それ工業側の 本当にこう技術的なカタログの真ん中にそれがある。
あるんだ。
じゃあこれちょっと感動します
まあいいじゃないですか。
はい。で、こう各レンズの、うん、なんて言うんでしょうね、仕様とか、
うん、
その仕様の元になる、その、測定の方法みたいな。
ほうほうほう。
まあ、すごく細かく書いてあって、
へ
ぇ、まあ、ちょっとした工学の教科書みたいな、
へ
ぇ感じなので、うん、もらってよかったと。
なるほど。
思ったんですけど、
うん、
だからといってみんながもらいに行くときっと会社の人が迷惑するとで、すごい立派なカタログですもんね。はい。
でもなんか手作り感満載な感じのカタログじゃなかった？
うん、あ、まあそうです。そう書いてありました。なんだろう。十分なカタログも提供することはできませんことをご了承くださいって書いてあるんですけど、
うんうん、
でも十分だろうな、十分だなって思いましたね。
いやいや、それ数的にってことじゃないの？
うん、数的に、うん、あ、そういうことね。あ、そういうことか。
多分大量には負けないでしょ、
は
い、
あれ。まあそうですよね、
うん、
まあ、申し訳ないことしたかもしれないいや、ズームレンズの光学的なそのレンズのね、
うん、
作り方とか全部こう書いてある、
うん、
とても重宝しそうな感
じです。立派じゃないですか。
はい、よかったです。あとは、非常に面白い、表現というかね、
うん、
鉄板に削る、
うん、
鉄板を削って写真にするっていう。
はい。
はい、これは見ていただかないとわからない。
そうですね。これぜひ見ていただきたいですね。はい、アルミと真鍮でしたっけ？
真鍮って言ってましたね。
はい。
はい、どこだ、一番右端って言ったら、なんて言ったら、まあ、入ったら右に行けばいいんですね、ひたすらね。
あ、そうですね。
はい、入ったら、どっから入ってもいいんですけど、右に、
うん、
右の端っこを。
主催者関連ブースの一角と、プロ向け動画の間に、
は
い、そのビジネス、ミーツというコーナーがありますので、その中に、川並鉄工、
はい、株式会社
はい、
ありました。
そこで見れますので、はい、ぜひ。
面白いです。社長さんだと思われるんですけど、
うん、
お話も面白い。
そうですね、いろいろ説明もしてくださるので、はい、ぜひ、まあ一見の価値ありで、
うん、そうですね、ちょっとびっくりしました、
うん。なんかパッと見はなんかそんなに派手じゃないし、
うん
うんうん、まあある、じゃああるよねみたいに思ってたんだけど、はい、こう じっと見てると意外と味があっていいなっていう。
はい、そうですね。
うん、真鍮の方が好きでしたけど、
まあそう、いや、まあね、社長さんの、なんていうセンスが光るっていう感じがしましたけどね。
まあそんなところもあり、
はい、
あとは。あとそのブラックラビット、
あ、
去年行った時にご紹介しましたけど、あれに似たような速射ストラップといえばいいんでしょうか、が2種類ぐらい出てましたね。
あ、そう。
ブラックラビット以外で、
はい、
一箇所は、まあ、写真撮ってブログの方にも上げたんですけど、
はい、
これとは別にもう一箇所あったような気がしたんだけどな。
ああ、どこだろう、ミリタリーっぽいところですかね。
いや、あそこも速射みたいなストロップでしたっけ。
あったかな。なんか、いろいろありすぎてよくわかんないです。
うん。もう一個、見たところと、もう一箇所が、なんか違うやつを見たんですけど、ちょっとそれがわからないんですが、だいぶ出てきてるのかなという感じがしました。ブラックラピットとはちょっと違うその金具を使ってるっていう感じでね、はい、板を使うタイプ で、ね、私がパチモン買ったのと同じようなタイプで、下に板をつけて、まあ三脚にもつけられるよっていうような感じ。
ハンスケさんのは三脚にはつけられる？
つけられるのはつけられるんですけど、なんて言うんだろう、L 字になってる金具があるので、
あ、はい、
つける方向がもう決まっちゃう感じではあるんですけどね。まあでも一応三脚、ストラップから外した時に、そのまま三脚に取り付けられるよっていうのが、 みたいなのっぽかったんだけど、あれはストラップから簡単に外せるような感じでしたっけ？
いや、これは、もう角ラットが必要ですって言ってたと思うんですけど。
ね、なんかあそこら辺がなんでだろうとか思ったんだけど、ちょっと特殊な感じの、
はい、
ブラックラピッドとはまた違ったタイプの金具で取り付けるようなやつが出てましたんで、俺も見てみると面白いかもしれません。あとは、そう、日清がね、見に行けれなかったの
か。はい、そうですね。
見ようと思いながら、見逃して帰ってきちゃったんですけど。
はい。まあ、大手で言えばソニーとオリンパスをほぼスルーしてしまった。
そうでしたね。
うん、あらだったんです けど。僕は一応、お台場、ほんと駆け足で、
うん、
あと高校生の写真、
ああ高校生がみんな忘れたな、
相変わらずでしたけど、
あそうなんだ、
相変わらずだなと思いながら見て
ます
。うわ頑張ってるんだ、
はいはいはいはい、そうですね、
今地震ですか、揺れてます、
揺れてる、
ちょっと揺れてるような気がする、
あ本当だ今来ました、
はい、あ本当だうちの方がじゃあ近いってこと
です、近いですねきっと、
あらあらあら、
あ来ました、
茨城のあたりですね、はい、一応大丈夫そうなので。
来ましたね。
はい。
はい、
まあ、お台場はですね、
うん、
混んでましたね。
あ、本当？
出店者で混んでました
ね。あ、出店者でね。
はい、出店者
で。
僕の知り合いも2人ほど出てたんで、
はいはいはい。
見てきましたけれども。
あのね、まあ、去年も言ったと思うんですけど、
はい、
結構、まあ、あいいなと思うものもあると思うんですよ、うんうん、ただやっぱ疲れるんですよね
そう、
こういろんなタイプの写真があるから結構見てると疲れてしまうっていうのもあって、ちょっと今回は敬遠してしまったというか、
そうです、
まあ一日経っててしんどかったのもあったんですけどね、あもうちょっとパワーないなみたいな感じがして、うん、今回私はスルーしてしまいました、
はい、
まあでも結構やっぱあれですよね、盛況でしたね、うん、まあちょっとそこら辺また次回どんなだったかお話をしてもらいましょう、はい、あとは最後帰りがけに三脚を見てきて、
あはい、
弁路
ですね、
意外と安いんですねっていうのが、
あ
ちょっと番組でもお話ししたかもしれませんが、
はい、
修学旅行の時に持って歩くのにしんどいので、
はい、
今の三脚がね、
はいはい、
あれぐらいの軽いのと思ってたんですが、
はい、
でも軽くてもね、ある程度、
はい、
一眼レフ乗っけて安心できるのってなると、意外と高いかなーなんて思って、ちょっと、今しばらくは我慢かなーなんて思ってたんですが、もう1万5、6千ぐらい出すと、
はい、
まあ、使えそうなのが買えそうだという感じで、それを聞いてなんか真剣に見始めてしまいましてもう、ね、
はい、
カーボンのやつはちょっとね手が出ないけど、アルミのだったらいいかなみたいな、っていうか芯長くない？
ああ結構揺れてましたね、あそうですか、
まだ揺れてる、
あまだ揺れてる、ね共振モニターだとまあでもだいぶ収まってますけど、
あ本当、
はい、
ちょっと心配になっちゃいましたが、まあ結構良かったですね、
はい、
弁道、まあ他マグロットとかも見てくればよかったなとか思って、
ああ僕は一応見てきたんですけど、
うん、
はい、マンフレットなんだっけと、
うん、
まあマンフレットのところに実を回るんですよね、
うんうんうん、
確かに
面白いですもんね、
実を、うん、見てカタログをもらってきました、
うん、
うん、実をで言えばね、なんだっけ、うん、レベリング三脚とか言ってセンターポールがぐっと傾くやつがあって、それはちょっとびっくりしましたね、三脚の足が傾いていたりしても、
うん、
こうセンターポールをこう自由に、まあ触れる角度は決まってるんです、限界はあるんですけど、
うん、
こうぐにょぐにょって動かせるってい う、すごいあって、でもお値段もすごかったんですけど、はい、いやこれはこう、まあ、これ売れるのか売れるんだろうなと思いながら、
何ボスのちなみに、
レベリング三脚はですね、 はい、安い方で10万5千円、
うん、すご
い、はい、これ欲しいと思ったんですけど、うん、10万ってあ、もう見ない方が良かったと
思いました。じゃあ僕は見逃して正解だったのかもしれない。
そうですね。
ああ、やっぱ高いね、実はね。
はい。まあ、あの、でも、まあ、三脚って足の方はまあ、もういいんですけど、やっぱり、運台の精度はやっぱり良いので、もしかしたら足は普通別なので、
うん、
運台だけ実装とか、
ああなるほどね、
のがあれかなっていう、あのこうパンボがついてるやつに関しては、
はい、
やっぱり実装のこの運台ってギュッて、
うん、
あの締めても、
うん、
ちゃんとこう同じ位置をキープしてくれるんですけど、
はいはいはい、
まあ安くないやつでも結構いいメーカー、あの、いい値段するやつで他のメーカーでだと、
うん、
でも、ギュッて締めたら最後の最後でクッて動くのが、やっぱりあるので、
うん、
それは、あの、非常に使いにくい時があるので、
うん、
という意味では、そういう精度のかっちりしてるやつが欲しいじゃ欲しい。うん
まあちょっといつかは実装みたいな感じだよね。
はい。
はい。
まあ3万、うん。あの、あれがついてる、パンボついてるやつで、
うん、
32,550円っていうのが一番ちっちゃいやつですけど。
ああ。
はい。
それ一番安くてみたいな感じ。
安くて、はい。
しかも運台だけでってこと
でしょ。運台だけです、う
ん。はい。まあちょっといつかは実装。
はい。
使ってみたいもんですが。まあそんな感じでいろいろと見てきましたが、まあ細かいところもいっぱいあるのでね。
そうですね。
いろいろと、本当に駆け足になってしまったので、これぐらいな感じでございますが、
そうですね。
見るとこいっぱいなんで、こう、あらかじめマップを入手して、ある程度こう、目星つけておかないと、私みたいに、ああ、マウフロット見逃したとか、
はい、
あの、オリンパスソニーでさえ見逃してるぐらいの感じなので、はい、まあ、そこら辺は、あの、事前にチェックしていかれるのがいいんじゃないかなと思いますけど、特にあの、ちっちゃいところね、意外とこう、振り返ると、あ、ここ見てみればよかったかな、みたいなとこもあったりするので、
はい、
中央ラインのあたりね、意外と、歩いてると意外とスルーしてしまいそうな感じにしますので、チェックしてみながら行かれるといいんじゃないでしょうか。あと、はい、ハッセルブラッド行くとフェラーリのハッセルブラッドも見れましたね。
はい、はい、そうですね。あのいやハッセルさ、
うん、
もうそこら辺にいる人たちっていうか、あのモデル撮影を一生懸命してる人に勧めてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
っていうことはハッセルは、
うん、
まあハッセルといえばプロ機材っていう感じだけど、
うんうん、
もうそうじゃなくて、もうどんどん売ってしまおうというか、
うん、
富裕層の人に買ってもらおうという、そういう路線なのかな、
あ、
ちょっと思いましたね。
そんな感じでしたね。
例えば D800 では飽き足らない、
はいはいはい、
っていうような人、
うん、
じゃあ次はハッセルで、
うん、
なんだっけ、デジタルバックでどうですかっていうすごい話になっ、あの、こう、あれなのかなと。
いや、でもなんか、うん、あの、見せ方からするとそうなのかなっていう気はしましたね。うん、
まあね。
確かに。
まあ、あの、みんながみんなそうは思わないにしても、
うん、
1台売れるだけでも結構なわけですから、
うんうん。
まあ、そのうち、どうしよう、僕のあの、スクーリングとかに。
うん、ハッセルブラッド持ってきて。
デジタルバックのハッセル持ってこられたら。
先生、これどうやって使うんですか、
ね、知らないって言うし、わかりませんってしか言う。
そのうち出てくるかも。
1DX の人とかいましたけどね、この間。
うわ、そうなんだ。
そう、
すげえな。
うひゃーと。1DX と 5DMark3。
いや、本当にさ、あの手のフラッグシップって、そういう値段の仕事ができるプロか、
ええ、そう。
ハイアマチュアの人の機材な感じがするよね。
カメラが好きっていうか、まあなんていうか、ハイアマチュアというか、
うん。っていう機材なんじゃないかという気がしてならないですけどね。
まあメーカーとしては、確実にハイアマチュアの人の方が数多いので、プロより。
まあまあ、
そっちの人を買ってくれた方がいい。うん、っていう感じかも。
ね、だってプロでもごく一部でしょ。まあそこに手を出す人、本当に、
うん、あのスペックとして必要っていう人、仕事っていうのは本当にね限られてで、
うんうんね、結構ほらそれじゃないと、
うん、
そうなんて言うんだろう、そのお客さんの手前みたいな話も聞くじゃないですか。
それはあります。
うん、本当にそういう
のは本当にこうね予算の大きな、
うん、
媒体も大きい、
うん、
仕事ですよねっていう、
なんか限られた人の機材な感じがしますけどね。まあそんな感じで、はい、まあ多数、まあでも思ってた以上にな人の入りかな。まあ去年も多いなとは思ってたけど、うん、やっぱり多いんですね。
うん、はい、あ、ちなみに僕あのカタログ7キロでした。
そんなに持って帰って
たの？はい。いやでも10キロ目標にしてたんですけど。
そうなんだ。
ちょっと頑張って回ればよかった。一応ちょっとあの、話違うけど、ただいま登山隊に向けて。うん、荷物を背負って歩く訓練をしよう
と。そういうことになるね。
そういうことです。
はい。まあ、はい、そんな感じでございました。まあ、詳しくはね、まあ、小関さんが行けるかどうかちょっとまだわかんないようなお話でしたが、また3人揃った時に詳しく、また、
はい、
ここら辺見てきた感想を、ね、それぞれの、
そうですね。はい。
商品に対していろいろと、まあ、さっきの 6D、絡みとかいろいろあったりもしますので、またお話できればと思ってます、
はい、
ブログの方もアップしてありますので、よかったらブログの方もぜひご覧くださいということで、緊急配信となりましたが、特別速報配信ということで、はい、通常版とは別に、今週2本目配信となりましたということで、はい、お届けしました。スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。